皆さんおはようございます、ということで今日はですねみんなで礼拝、本当にそれぞれの礼拝でなかなか顔を合わす機会のないそれぞれも今日は一堂に会して一緒に神様を褒めたたえることができる、とても素晴らしい日だと思います。今日のテーマ、また今年のテーマはですね、ここに書いてある通りですが、教会はキリストの体である、このことですね。私たちは教会がキリストの体であるということを知っています。で、体はですね、分割してあるわけじゃなくて当たり前ですけれども、つながって一つの体として機能するわけですね。私たちもそれぞれの礼拝、普段なかなか顔を合わせる機会がない人それぞれもいますけれども、それでもイエス様によって一つの体としてつなげられている、一つの体とされているんだ、そのことを今日は特に、この間1年間ずっと覚えたいんですけれども、今日は特にもう一度思い起こしてそのことを感謝しながら、また御言葉にも聞いていきたい、そういうふうに思います。で、今日のメッセージはですね、いろいろな意味でちょっと特別スペシャルです。まず第一に今も言いましたけれども、今日がみんなで礼拝ですので、教会はキリストの体である、一つの体を形作っているんだ、そのことを覚えたいということですね。またもう一つは、もう今日はですね、学生さんいませんけれども、この夏は、シオンの学生さんたちがたくさん来るので、テーマを持って説教していたわけですね。だから、異邦人とイエス様というテーマで、この時期に来る皆さんのためにも準備をして、お話をしていました。で、その意味でもですね、今日の箇所は異邦人とイエス様ということに深く関わりのある、そういう箇所でもある。さらに今年はこのエフェソの信徒への手紙を順番に読んでいるんですが、途中ですねちょっと休みがありましたが、今日からまた再会という新たな再会の時でもある、そういう意味で今日の聖書の箇所はちょっと特別であるかなというふうに思います。いずれにしても今日のテーマであり、またエフェソのテーマである異邦人の教会、しかしその異邦人をもイエス様は教会にしてくださった、このことに特に心を留めて見ていきたいと思うわけです。で、今日のテーマ一言で言うならば、イエス様を信じる人は誰でも救われるということです。わかりますけれども、今日のテーマは一言で言えば、イエス様を信じる人は誰でも、誰でも、文字通り誰でも救われるということについて、特にもう一度心を留めたいと思うわけです。ではですね、今日の箇所のところで大切な特に目を留めたいところについて、一緒に読んでいきたいと思います。まずはじめに3章の3節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。354ページ、新約354ページの下の段、3章の3節のところですね。これをご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。はじめに手短に書いたように、秘められた計画が啓示によって私に知らされました。はい、こう書いてあります。特に注目したいのは秘められた計画というものですね。秘められた計画、ここでも初めに手短に書いたようにである通り、このエフェソの手紙のですね、最初の頃からこの秘められた計画というのはキーワードとして出てくるんですね。別に見なくていいですけども、ペラッとページ戻してみると一章の中からもう早速ですね、例えば9節とか秘められた計画、これがですね繰り返し出てくるんです。言ってみればこのエフェソの手紙というのはですね、使徒パウロさんがこの秘められた計画について伝えたいという熱意によって書かれているものであるわけなんですね。一番の核心、いろんな問題があるんだけれども、でもとにかくそれに関してもこれを伝えればそれでいい、これが伝われば皆さんその問題は問題ではなくなる、そのことを伝えたい一心で書いているのがこれなんですね。で、その秘められた計画、これが伝えたい、それは一体何なのかということであるわけです。秘められた計画というのは、ちょっとね間をすっ飛ばして結論だけ一言で言いますと、イエス様です。イエス・キリスト、イエス・キリストこそが秘められた計画なんですね。他の聖書の箇所でもパウロは何度となくこの秘められた計画について話をしています。一つ一つ確認していって総合してみれば、一言で言うならば、秘められた計画とはイエス様のことであるということが分かってくるんですね。イエス様こそ計画、神様の私たちに対する計画だったんだ、このことを パウロは秘められた計画というふうに言ってるんです。秘められた計画ですけれども、今や私たちには明らかにされる、明らかにされている。これが神様の私たちに対してのシークレットだとですね、秘められていた計画、イエス様なんだということなんです。私たちは神様をどこに見出すことができるでしょうか。私たちは神様をどうやって知ることができるでしょうか。まあ、聖書を読んでということが一番スタンダードな答えだと思いますけれども、では聖書は何について書いてあるでしょうか。福音書の中ではっきり書いています。聖書は私について証しするものだ。イエス様の言葉です。聖書はですね、突き詰めて言えばイエス様のことを伝えたいためにある、そういうものであるわけですね。もちろんね、イエス様を信じて歩んでいくときに私たちの道しるべにもなりますけれども、まず最大の、そして最初の一番の目的は私たちがイエス様を知ること、これが目的であるわけなんですね。なぜならこのイエス様を私たちが知ると、私たちは神様がよくわかる、そして神様を知ることができる、神様を見ることができる、神様のことが本当にわかるんですね。だからこれがパウロが一番伝えたかったこと、そしてそれまではみんなよくわからなかった、秘められていたけれども、今や私たちの知ることのできる、そういう計画であるということなんですね。もう少し具体的に言いましょう。神様はどういう方でしょうか。それは愛の方ですね。どうしてそれがわかるでしょうか。イエス様を見るときに究極的にそれがわかりますね。主が人となって赤ちゃんになって、もう吹けば飛ぶような小さな命になって、そしてこの地上に来てくれた。三十数年のこの地上の生涯を普通の人間と同じように働き、悩み、苦労して生きてくれた。そして最後の数年間は本当に神様のことを述べ伝え、病気を癒し、そして妬まれ、裁判にかけられ、何の罪もないのに十字架にかかって死なれた。その人生は何のためでしたか。その十字架は何のためでしたか。私たちの罪を代わりに負うためでした。これが愛以外の何でしょうか。私たちを許したい、私たちに命を与えたい、そのために自ら人となってくる、まさに神様の私たちに対するあふれる思いが詰まっているのがこのイエス様ですね。私たちはイエス様を見るときに初めて本当の意味で主が分かります。神様が分かります。神様は私たちに対してどう思っているのか、どんなに私たちのことを大切に感じているのか、そのことをイエス様を見るときに私たちは知るんですね。中でも今日のこの箇所はですね、そのイエス様が他の誰かではなくてあなたのための神様の計画だったということが書かれてあるんですね。そのことをもう一度よく確認していただきたいと思います。6節をご一緒に読んでみたいと思います。今日の3章の6節をご一緒に読みたいと思います。開いている方で結構です。読んでみます。せーの。すなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなるということです。はい、ちょっと長いので分かりづらいですが、最初に心を止めたいのは、異邦人が福音によってキリストイエスにおいてというこの一言です。この素晴らしい知らせ、イエス様が私たちのために与えられたこの知らせは異邦人にも与えられているということが書いてあるんです。異邦人とは誰ですか。あなたのことです。あなたのことです。聖書の中で異邦人といったらですね、もうこの夏はずっと繰り返し毎週言ってきましたけれども、ユダヤ人じゃない人のことを言うわけですね。そしてここには私が知る限りは異邦人のユダヤ人の人はいませんから、皆さん異邦人であるわけですね。そしてもっと言えば、異邦人というのは今まで全然神様のことを知らなかった、神様とも関係なかった人たちのことを言うわけですね。私たちは誰もみんな最初神様と関わりなく、関係なく、知らず、自分が自分の主人だと信じて疑わずに生きてきたわけですね。生きて、生き始めるわけですね。そういう意味で誰もが異邦人ですけれども、しかしその全ての異邦人が、全ての人がイエス様によって、この嬉しい知らせによって救いを受け取ることができるんだ、このことがここに書かれてあることです。私たちは例外なく誰でもここで 呼ばれています。使徒パウロはですね、このエフェソの教会の人たちに特にこのことを伝えたかったんですね。なぜなら異邦人の教会だったからです。エフェソの教会はほとんどみんながユダヤ人じゃなくて異邦人だった。でもそこにこのイエス様のことが伝えられたわけですね。全然神様と関係なかった。でもあなたたちのためにイエス様は死なれました。このことが伝えられて、みんな、はあ、そんなことがあったのか、主は私たちを愛していたんだ、作られた方がいて作った方は私たちを置き去りにしたんじゃなくて本当に愛していたんだ、そのことを分かって異邦人の教会が生まれたわけですね。それは本当にあなた方の良い知らせなんだよ。このことをもう一度パウロは伝えようとしているんです。いろんな私たちを揺らがすことがある、異邦人のエフェソの教会を揺らがすことがある、いろんなものが襲いかかってくる。でもイエス様の約束は変わらない。イエス様は変わらない。イエス様があなたを愛していることは決して変わらない。このことを伝えたい一心でこのエフェソの手紙は書かれているんですね。その思いは時を超えて今あなたにここで語られている。このエフェソの手紙はあなたに語っているんだということをもう一度今日覚えたいと思います。もう一度繰り返しますが、イエス様を信じる人は誰でも救われる。イエス様はあなたを救う、そのために人となられ十字架にかかられたんだ。このことをもう一度覚えていただきたいと思います。さあ、その上でですね、今読んだこの6節のところにはちょっと長かったですが、パウロがじゃあ救われるということどういう意味があるのかということをもう少し詳しく、凝縮して書いているんですね。そのことを残り見ていきたいと思います。どんなにイエス様に救われるということは素晴らしいことなのか、どんな意味を持つのか、それをこの6節のところで確認していきましょう。3つのことを見ていきたいと思います。まずですね、もう一回読んでみましょうか。6節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。すなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなるということです。はい、こう書いてあります。私たち異邦人がイエス様を信じることによって受け取るものは何でしょうか。救われるということはどういうことを意味しているでしょうか。第一に、約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐものとなるということが約束されています。はい、分からないと思いますので全部間をバッてすっ飛ばして結論だけ言いますと、神様の子供とされるということですね。私たちがイエス様を信じると救われます。救われるということはまず第一に神様の子供とされる、そして神様の子供となるということは神様から全てのものを受け継ぐということですね。全てのものを神様に与えられるということです。まあ人の世でもそうですけども、あれ電池切れちゃう、大丈夫か、はい、人の世でもそうですけれども、もしですね、親が亡くなったならば子供がそれを相続する、まあ、これが習わしですよね。まあ、負の遺産の場合もありますけれども、それは置いといて基本的には良いものを子が受け継ぐ。で、特にですね、神様の相続というのはフルで全部私たちに与えられる。そしてそれは何を意味するのか突き詰めていけば、私たちに天国が与えられるということですね。神様のすべての良きもの、そして天国を約束されるということに他なりません。シンプルにするために間をはしょって話していますけれども、とにかく伝えたいことは、イエス様を信じて受け取る約束、福音というのは私たちが神様の子供とされて天国を受け継ぐ、天国に入るものとなる、このことですね。私たちは誰でもと先ほど言いました。そうなんです。私たちがイエス様を信じるならば、それがどんな人であったとしても、誰でも天国に入るものとされる、このことをもう一度確認していただきたいと思います。ものすごく大きな恵みだと思わないでしょうか。この話は何度もしてますし、この夏もしましたけれども、私の友人の河合君という人が中学生の時にこういうふうに言いました。キリスト教っていうのはちょっとせこいんじゃないだろうか、信じないと救われないというのはせこいんじゃないだろうか、こういうふうに言われましたけれども、でもですね、答えはこうですね、信じるだけで天国を相続する、神様のすべてを相続するとしたらどんなにすごいことでしょうか、なんと恐るべきことでしょうか。私たちがただイエス様を信じてそれを受け取ると決意するならば、 なたは天国に行くのだ、天国を受け取るのだ、なんと恐るべきプレゼントでしょうか。ぜひこのことをもう一度心に留めたいと思います。また第2にこう書いてあります。同じ体に属するものとされる。同じ体に属するものとはどういうことでしょうか。ヒントは皆さんの右前にあります。右前方を見てみますと、その答えといいますかヒントといいますか書いてありますね。ちょっと一緒にこの箇所を読んでみましょう。今年度のテーマセークです。いきます、せーの。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。はい、同じ体に属するものとされる。それは教会の一員となる、キリストの体となる、このことを意味しているわけですね。イエス様を信じる人はその瞬間から教会です。その人そのものが教会になります。またこのイエス様を信じる全ての人が一つの体です。キリストの体を形作るものとなるんですね。イエス様の体になるというのはどれほど素晴らしいことでしょうか。なんかそれだけ聞くとね、いまいちピンとこないというか、イエス様の体になる、嬉しいのっていうふうに思うかもしれませんけれども、これは本当に大きな恵みであるわけですね。全然違う一人一人が集められて同じ一つのキリストの体になる。肌の色が違っても、言葉が違っても、国が違っても、国籍が違っても、まあ、そもそも神様が世界を作った時に国境線は引いてないですからね。全ての人がイエス様を信じる時に神様の子供、家族となって一つとされるのだ、一つの体となるのだ。このことの恵みの大きさを私たちは覚えますね。また私たちが教会、キリストの体、この地上におけるイエス様の体なんだ、手となり足となるんだということを知るということは、本当に意味のある人生に変えられていく秘訣、土台ですね。もし私たちを作った方が私たちに考えている計画、私たちに持っているこれからの歩み、目的、そういうことを私たちの方が全然知らないで無視して生きているとしたら、それはどんなに悲しいことでしょうか。神様は無駄な人間は一人も作っていません。ここにいる皆さんが神様にとって最重要人物ですね。 VIP であるわけですね。そして皆さん一人一人に神様の計画がある。本当に意味があって、本当に重要な存在としてこの地上に皆さんは生を受けていますね。神様がこの地上に作られたわけですね。しかしもし神様のことを全く無視して知らずに、私の人生と思ってただそれだけで生きていくとするならば、神様があなたに用意していた素晴らしい計画、ものすごい大きな恵み、また大きなあなたを通して成し遂げようとしている主の御業は他のところに移っていくでしょう。それはなんと悲しいことでしょうか。しかしですね、私たちがイエス様を信じて、そしてイエス様の体とされていくならば、本当に神様の計画しておられる素晴らしい御業が私たちの人生の中にどんどん起きてくる、驚くべきことが次々と巻き起こってくる、このことをぜひ皆さんには味わい知っていただきたいと思うんですね。また教会とされるということは、そのイエス様の愛の群れに生きるということでもあります。イエス様は教会に命令を与えてきました。教会は互いに愛し合いなさい、教会は互いに愛し合いなさい、こういうふうに教えられています。私たちは互いに愛し合います。そうでなければ教会ではありません。そのように私たちはしていきたいと思うわけですね。もちろん教会の中でもいろんな葛藤がありますね。なかなか苦手な人がいるとか、そういうことだって人間同士ですからあります。喧嘩になることもあるでしょうね。なんであなたはそうなのよとか言ってですね、お互いに責め合うということだってあるかもしれない。でも大事なポイントは、もう一度イエス様を見上げることができるということですね。イエス様の十字架を見上げるときに、ああそうじゃない、もう一度思い出すことができる。互いにイエス様が私を命をかけて許してくださったんだから、許さなきゃいけないじゃないか、思い出すことができる。もう一度互いに許し合おう、愛し合おう、思うことができる。これが教会ですよね。キリストの体ですよね。そのような交わりのうちに置かれる、なんという大きな恵みでしょうか。 私のお世話になっているですね、千田先生という先生がいるんですが、山形の方の先生で、たくさんの開拓伝道を手掛けている、本当に、もうかなり年配になってきましたけれども、現役でバリバリやっている先生がいます。この先生がですね、最初に信仰を持ったとき、大学生のときだったって言ってたと記憶してますけれども、そのときにですね、その学校でそのクリスチャンのサークルみたいなのがあって、交わりがあったということですね。で、そこで確か、ちょっと順番ごちゃになっちゃう、まあ、とにかくクリスチャンの交わりの中で、千田先生はですね、本当に、ああ、これが教会なんだっていうことを味わっていったということを言っていました。まあ、教会でも青年の交わりがある。そして小さな教会だったけれども、教会で礼拝をし、また残る時間はみんなで食事をしたり、多くの交わりを持ったりする。時には夜遅くまで教会で仲間たちと一緒に過ごす。で、そして帰り道に先生はいつも思ったそうですね。ああ、まるで天国のようだ。そういうふうに思ったというふうに言うんですね。私はですね、その話聞きながら全く共感するなっていうふうに思うことが多々今までの中でもありました。もちろんこの教会の交わりの中でもそうですし、本当にイエス様を信じている者同士なんだな、その愛の中にあるんだな、そういう愛を感じる交わりの中に置かれたときに、ああ本当に天国のようだな、そして天国はこれをさらにもっとすごいのか、すげえなっていうふうに思った、そういう経験が何度もありますね。逆にですね、ある教会のところで、ある日ですね、男性が急に教会を訪ねてきたというふうに言うんですね。で、そこの牧師さんとお話になった中で、人生について話が出てきたと。で、そのおじさんはですね、帰りがけに人生は地獄だと言って立ち去っていったという話がありますけれども、私たちがですね、本当に全く愛がない、許しがない、そういう地上でもしそういう世界の中だけで私たちが生きていこうとするんだったら、本当にこの地上の歩みというのは地獄のような歩みであると思いますね。しかし私たちはイエス様が私たちを許してくださったから、互いに許すことができる、愛し合うことができる、これが本当に地上の教会のキリストの体になっていくということであると思います。この恵みを私たちも共に励まし合って味わっていきたいと思います。さあ最後にですね、そのこれらの約束について大事なことを確認したいと思います。6節の最後にはこう書いてありました。同じ約束に預かるものとなるということです。イエス様を信じる人はこの天国を、教会を、命を、許しを、愛を、イエス様を全部受け取ることができます。そしてそのことは約束であるということ、それがここに書かれてあります。大事なポイントはですね、この約束というのは私たちがする約束ではないということなんですね。神様が私たちに対してした約束であるということがものすごく大事なんです。今日のですね、この説教のタイトルは出てますね、そう、神様と指切り玄馬というふうにつけました。ちょっと悩んだんですけれども、結局これにしたんですね。この指切り玄馬というところがミソでして、指切り玄馬が何かということは多分皆さん知っていると思いますね。指切り玄馬、嘘ついたら針千本のます、いろいろバリエーションがあるそうですけれども、基本はこれですよね。皆さん知ってますよね。で、この指切り玄馬の由来っていうのは皆さんご存知でしょうか。知ってる人います。これは遊女、昔の遊女のところから由来が来てるんですね。まあ、要は遊郭で働く方々ですね。その頃のですね、女性たちが、その馴染みの客、つまり一人捕まえてそのお客さんをゲットしたならば、指を詰める、もしくは指を切ったりするということをしたっていうんですね。で、そしてその人をつなぎ止めようとするということなんですね。私はこれほどあなたのことを思ってるのよ、私を裏切ったらひどいわよっていうことをそこで意図しているということなんです。ちょっとね、例えとしてどうかなって私も思ったんですけれども、一番近かったのはこれだったので、これにしたんですね。で、大事なポイントはですね、私たちとこのイエス様の関係においては、本当は私たちの方が指詰めるんだって分かるんですけれども、なぜかイエス様の方が命を懸けたということなんですね。これはすごいことなんですよ。イエス様の方が別に私たちを救ったからといって、私たちのことを愛しているという意味では意味があるけれども、得にはならない。別に私たちが救われたから、私たちが天国に行くから、どんなメリットが神様にあるでしょうか。でもただ愛してるから イエス様ですね、イエス様の方がですよ、イエス様の方が私たちと約束をするために十字架にかかったっていうんです。私たちのために命を捨てたというふうに言うんですね。なおかつそこでイエス様は脅しもしないわけですね。だから私を信じろよとは言わないわけですね。なおさあ私はあなたのために全部用意をした、あなたはどうしますか、そう問いかけるだけなんですね。恐ろしい約束をイエス様はなさる方ですね。私たちのために命を捨てるのはイエス様側であった、これほどの約束をイエス様はしてくださっている、このことを覚えたいと思うんです。指切り言、嘘ついたら針千本ノーマスで、イエス様はですね嘘つかないわけですよね。絶対嘘つかないで、なおかつ先に針千本飲んでくれたわけですよね。私たちは嘘つく、私たちは裏切る、私たちは罪を犯す、でもそれも全部イエス様の側が受けてくれたわけですよね。そしてイエス様はあなたが信じるならばあなたは天国に行く、あなたは互いに愛し合う、その愛のうちにこの地上の生涯、これからずっと愛の中で生きていく、その約束を与えてくださってるんですよね。本当に大きな恵みだと思いますね。これが全ての人に与えられている、あなたに与えられている約束だ、このことをもう一度最後に覚えたいと思います。私たちはなぜ集うのでしょうか、私たちはなぜ教会なのでしょうか。イエス様がそのようにしてくださったから、イエス様が約束してくださり、イエス様が私たちを愛してくださっているからだ、このことをもう一度深く心に留めたいと思います。そして互いに互いを喜び合おうではないでしょうか。イエス様が愛しているこの一人一人、私も愛され、またこの人も、この人も、隣にいる人を見てください。別に見なくてもいいですけど、いますでしょ、その一人一人がイエス様によって愛されている人ですね。大きな恵みではないでしょうか。もう一度そのことを確認したいと思います。さあ、ではいつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ総額に合わせてそれぞれ思いを巡らして祈りましょう。応答の祈りをしていきましょう。イエス様を信じる人は全く例外なく全て救われます。天国にあなたは行きます。またこの地上にあっても神様の愛の中を互いに愛し合いながら歩みます。そのことをもう一度確認して、それぞれの今思っている思いで結構です。イエス様に応答の祈りをしていただきたいと思います。祈りましょう。します。
ハレルヤ。神様、感謝します。イエス様の命をかけた私たちへの愛、また約束、私たち一人一人があなたを信じるときに天国が約束される、この大きな 恵みを心から感謝いたします。そしてここにいる一人一人を感謝いたします。下に移動した人も、また今日どうしても病床にあって、あるいは用事で来れない者たちも合わせて心から感謝いたします。あなたが愛しておられる一人一人です。主よ、どうぞあなたが豊かに祝福してください。またあなたが愛しておられるように、私たちも互いに愛し合うものとならせてください。私たちはキリストの体、一つの体です。そのことを共に今日味わい、あなたを礼拝できる恵みを心から感謝します。主よ、どうぞ互いにあなたが愛したように愛し、またあなたを愛してあなたに向かって歩んでいくものとならせてください。この礼拝を感謝します。皆さんの心の祈りに合わせます。どうぞあなたが御名を持って答えてください。委ね感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。